皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も皆さんからいろんなねご相談お悩みいただいてるんですよ。まずこちら、茨城市からいただきました。スイーツ大好きさん、42歳のきっとこれね女性の方だと思うんですよね。同居の姑や子供のことでいつもイライラしてストレス満タンです。ついつい甘いものやスナック菓子を食べてしまうのも悪いんでしょうね。同じですよ。かっちゃんなんかいい方法を聞いてみましょうね。続いてこちら神戸市垂水区からはラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。毎週水曜日午後5時45分から放送されている番組はいつもラジコで拝聴しています。あ、今回もラジコで聞いてくださってるかしら。お二人の話を聞いていると普段の食事と健康食品やサプリメントの組み合わせについての何かいいアドバイスがあれば聞かせてほしいと思いましたということで、はい、じゃあこのあたりも聞いてみましょうね。他にも神戸市灘区からは久江さん、そして、大阪は枚方市からかぼちゃスープさん、寝屋川市からサトリンさん、他にもたくさんいただいてますよ。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。ありがとうございます。
まあ、食事についてはね、これもどんな病気でも基本的にはいつも言ってる通り和食中心で血液を汚すものを食べないようにするってことね、
発酵食品もたくさん食べてください。
偏食はねこれ難しいんですけどね、この症状に対してこれを飲んだらいいとかね、まあ、医薬的な使い方で指導される方もいるんだけど、まあ、一番不足してるものね、まずは一番はまあミネラル類、
ミネラル、
これ一番大事ですね。で、まあ、マルチミネラルってあるけどあれ合成だからね、だからやっぱり植物の粉末で作ったものが僕はいいと思うし、あとまあビタミン D、まあ、これもすごくね、いいですよね。だからやっぱキノコ類のサプリなんかは僕はずっと使ってるけどね、あとね、まあ、ストレスでまあイライラする人ね、鏡を見た時ににっこりするとかね、それとかね、あの有名な大手企業の社長から一回相談を受けたことあるのよ、ね、もう誰でも知ってる会社だけど、ね、それで職業柄ストレス多いんですけどなんかいい方法ないですかってね、そんなね僕に答えなかったけど、とりあえずね何も考えないようにする時間を作ってくださいってだけ言ったよね。それとね、やっぱりなるべく笑顔になることね、
そうです ね、
だから今日僕、ニコニコしてるでしょ。
やっぱそのこともあったんですか、
ね、今日ねポロのシャツ着てるんですよ、ね、でポロは着てても心は錦って歌あったでしょ昔。
ボロね。
まあ、 ストレスが多い生活環境ね、まあ、すぐ切れる人も増えたしね、
いや本当に切れ
すぎて、親がねイライラして感情で子供を叱ると子供もストレスが溜まって悪さするんよね。
負の連鎖やわ。
少しね広いお家に引っ越してね子供部屋ができてから、子供を叱らなくなったお母さんいたんよね。まあ、心にちょっと余裕できたんかな。
なかなかでも同じことできるお家も少ないですからね。難しいかも。
で子供さんもね落ち着いて成績も上がったよね。不平不満はねストレスを生むんですよ。
確かに。
で同じ環境でも今あることに満足すること、感謝することができればストレスも感じないんだけど、なかなかね心の問題難しいよね。まあ、イライラするのはね、まあ、幸せホルモン不足と脳内酸素不足も、まあ、一つの要因かな。幸せホルモン、オキシトシンとかね、エンドルフィンね、これ脳下垂体からまあ分泌されるんだけど、それが十分出てないかもしれないし、あとね、幸せホルモンのセロトニンね、これ小腸で十分作られてない、低血圧なんかで首のこりがあって血流が悪くて脳内酸素不足の人なんかも、イライラするよね。でオキシトシンとかねエンドルフィンね、これ人に優しくしたり楽しいスキンシップ、あと笑ったりね、あとまあなんとなくホッとした時なんかに分泌されるんだけど、首のこりがひどいと脳の血流が悪くなって出にくいかもしれないよね。まして慢性的にこうイライラしてたら人に優しくしたりね笑顔で微笑むこともできないよね。
そうですよね。
でセロトニンはね腸に 90%、うん、血小板の中に 8%、うん、脳には 2% しかないのね。
え、脳にはたった 2% ですか。
で腸管のセロトニンはね脳にはいかないんだけど、うん、不足する人はね、まあ、腸の前導運動のが悪くなったりとかね、
うん、
で、まあ、脳内のセロトニンも不足しちゃうよね、
はい、
でセロトニン不足はね腸内フローラにも大きな原因があるんです。で脳内ホルモンを増加させるためにはトリプトファンとかねそういったアミノ酸やそれから鉄分亜鉛なんかのこうミネラルも必要なんですよ、
うん、
特に鉄分とか亜鉛は十二腸で吸収されるからそのためにもね腸内細菌を発酵型にする食養生って重要なんですね。
やっぱり食養生ですね。
和食中心で発酵食品を種類多く食べること、うん、焼肉とか炒め物揚げ物なんかのね高温調理は控えること大事ですよね。
はい、煮る蒸す炊くがいいですよ、はい、
であと平穏な時間を過ごせる落ち着ける場所を見つけること。
落ち着ける場所、
まあ、だから、うん、ね、まあ、僕なんかあるよね庭掃除したりね、うん、野菜作ったりね、
あ赤ちゃんとこ庭いいですもんね、
う
ん、
あと、うん、ね、まあ、テニスして何も考えないで済むでしょやってる間はね。
確かに、
はい、まあ、昔はバイク乗ってたけどねまあストレス発散するために、ね、やっぱり 適度な運動、あと発汗して老廃物を排出することも大事ですよね。
汗をかくことが大事
で入浴することで、まあ、エンドルフィンなんかのホルモンが増加することも確認されてるんですよ。
へ
え。切れる人の典型はねやっぱりファーストフードやね肉や油の多い弁当で発酵食品や豆類なんかの食べない人、野菜不足ね、うん、あとパソコンスマホばっかり触って人とか動物とかね自然との接触が少ない人ね、
うん、
まあ、運動不足入浴はでも入浴、まあ、シャワーで済ましてる人ね、
うん、
まあ、結果ね体の冷えと腸内腐敗これによって血液の汚れと血液の循環不良が起きて、うん、様々な体調不良になりますよね。で血液に問題がある人特に貧血低血圧低体温高脂血症糖尿病は血液循環不良になるんで体内酸素不足でイライラしたりさまざまな病気の原因にもなるからやっぱり食養生は大事、全てをね一気に改善は無理でしょうから無理せずにできるものを少しずつ実践していくことが、まあ、大事なんですね。
まず第一歩は何からがやりやすいですかね。
やっぱり食事の改善と散歩と入浴はできるでしょう、う
ん、このぐらいからやったらね少しずついけるかな。
それでもだけでもね体調の変化はまあ期待できますよね、
うん、
でこれからね、まあ、だんだん寒くなるでしょ、
ね、
冷えると筋肉が緊張して血液循環が悪化するんですね、
はい、
だからお風呂でゆっくり温まることも大事です、
うん、
独身でね一人暮らしの方はね一年中ほとんどシャワーで過ごす人が多いんですよね。
いや確かに増えてますよ。
特にね春から秋までは入浴する人ね非常に少なくなるんですね、
うん、
最近お会いしたね不眠症の70代の方なんですけどね、まあ、奥さんが亡くなってからはねほとんどシャワーで過ごしてたんですよ。
なんか一人分でお湯もったいないとか思うのかな。いやいや
洗うのがめんどくさい、
ね、洗うのが面倒で、
で食事をね和食中心にして体温も上がってねさらにねちゃんと入浴するようになってからね、うん、眠れるようになって体調も良くなってんですね。
へ
え。で温かい飲み物を飲んでから入浴するととても温まります。
中からも外からも温まると、う
ん、でもお酒のね熱燗飲んでお湯入ったらダメですよ。
あ、それは要注意ですね、
まあ、たまに私入るけどね、うん、まあ入浴剤もおすすめです、
うん、
で入浴時のおすすめはやっぱりね富士山の大沢溶岩の入浴用ね、
はい、
これ遠赤外線放出するからとても温まってお湯もね、うん、非常に滑らかになるし、
そうなんか柔らかいお湯になるんですよね、うんうん、
でねこれ入浴剤と一緒に使用しても問題ありませんしね、うん、その他ね市販の、まあ、例えば炭酸水とかね重曹を入れると、
うん、
体内の一酸化窒素が増えるから血管が拡張して血行も促進します。
お、炭酸水や重曹もいい、
うんうん、あとね、まあ、料理酒をね 50cc から 100cc 入れてもねとても温まるんですよ。
あらお酒、
はい、うん、で特にね冷えが気になる人はねやっぱり、ね、朝の味噌汁とご飯発酵食品、うん、まあ、海苔もおすすめですね、
はい、
でお昼は温かいお蕎麦、まあ、夜はねかす汁とかね豚汁とかねやっぱ鍋物もいいですよね。
鍋いいですね。
うちね結構ねかす汁豚汁たくさん炊くんですよ、
うん、
で小分けして冷凍してて、まあ、だから2日ぐらいそのまま食べてね、あとはね、うん、小分けして冷凍して、うん、でもう一回温め直してね、うん、食べたりしてますけどね、はい。でまあ、タンパク質はなるべく小魚とか大豆とかね豆類がいいですよね、
はい。
で納豆とかね豆腐以外に、まあ、煮豆なんかの大豆料理もねこれ多めに作ってね小分けして冷凍したら便利ですよね、うん、ちょっとおかず足りない時にすぐ出せるしね。
そうですね、う
ん、あとね大豆以外に無調整の豆乳をね、うん、温めて飲むのもおすすめですね。
美味しいですよね。私ちょっとそれに、うん、あの自家製のお豆腐ちょっとね苦味入れて、
ああいいですね、
はい、おぼろ豆腐みたいなの作ってみたりとかも、う
んね、だからねあのなんか豆炊いたことないという若い女性多いんだけど、まあ炊いたらそんな難しいことないし ね、
うん、あと自分好みの味にできますしね。そうそうそうそう、なんか煮豆すごい甘くて嫌やとかね、うん、いる人言う人いれますけど、自分でちょっとねあの薄い味ぐらいにして、
うち大豆は年間何キロも買ってるもんね。
何キロも。
そう
ほ
う、だから、まあ、5種類ぐらいいろいろね、うん、あのアレンジして作って冷凍したりしてるよね、う
ん、はい。まあ、でもタンパク質の塊ですもんね、うん、
だから畑のお肉だから、
ね、畑のお肉、うんうん、
あとねまあ、小豆なんかもすごくいいし
ね、
まあ、また年末にお話しするけどやっぱり黒豆、
あ、今ちょうどね丹波の黒豆の採石終わったぐらいですかね。
この前うち家内がね丹波、うん、まで行って買ってきた栗と一緒に、
あ、丹波栗も美味しい、
いっぱい並んでたって、
うん、ね、採石でしたもんね、
う
ん、
まあ、一緒に行こうって言われたんだけど僕並ぶの嫌いだからね、うん、
食べるのだけはいただくわ、
うん、そうそうそう、で食べ物屋さんで並ぶも嫌いだし、うん、まあ、万博で並ぶも大変だったみたいだけどね、みんなね、はい、
ね。ではここで11月のプレゼントのお知らせです。お肌やアンチエイジング疲労感その他体調が気になる方に超高圧抽出のビオネプラセンタエキス粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号も忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心自分の体愛する始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。